ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、和歌山県の有田市、京都府の京都市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は環境と B 班がお送りいたします。本日お送りするメンバーは、今年やった一番夏っぽいことはビアガーデンのゲント。
今年やった一番夏っぽいことは花火大会に行ったかけると。
今年行った一番夏っぽいことは、ゼミ男子と一緒に行ったプールのそのちゃんがお送りいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あれ、今日はちょっとメンバーが、
そうですね、
どうしたんですかね。
3人しかいない。
3人よね。
しかもいつもやってる環境と B 班は2人しかいないという
すごい楽しい3人や ね夢のマッチングや。
今日はエヴァとユナが ね、お休みということで、
ね、
そうですね、まあ、風邪も引きやすいでしょうし、
うん、そうね、うん、エヴァ君はもう恒例の風邪、
恒例の、
ね、恒例 の、 あの多分食道系の風邪、
あ、そうですね、う
ん、してアユナは、
アユナさんは
何やったっけ、
あの、
まあ
ちょっと
長めのデート、
うん、夏休みですからね。
そうですね、いいな
あ。ゼミ男子でビアガーデンじゃない、うん、あのプールに行ったということなんですけど、
うん、
どうでした。
僕以外がみんなムキムキでびっくりしましたねみんな肉体美を誇ってたんで。
あ、なるほど、
うん、
ほんま海に食うてやってんけどな。
そう
ね、そうね、
なんかね、雨が降る降らないみたいな、うん、最近天気も変わりやすいし、
うん、確かに、
ちょっと大事を取って何だっけ、スパワールド、
うん、
の方にみんなで行ったんですけど、もう人がすごくて、
あ、
すぐスパプーからスパワールドに変更しましたね。
そうですね、
あれ温泉ですかね。
そうですね、やっぱりもう年を取ったなということでプールよりも温泉の方が気持ちいいんじゃないかと。
なるほど
温泉の方が長いこといた気するもんな。
間違いないね。
そうなのでもまだプール行ってないから羨ましいです。
あ、
うん、
でもげんちゃんその代わりにビアガーデンに。
そうよね、
いっぱい行ってるみたいです。
いっぱいは行ってないですけど、ね、まあ2回行きましたね今年は。
ああ、一緒一緒
一緒。
うん、俺も行った。俺も、
ま、
もしかしてげんそのちゃんもビアガーデン好き。
僕はみんなとおしゃべりするのがね、ビアガーデンはメインだと思ってるタイプなんですけども。
まあまあまあ、
うん、
でも外で飲むっていうのは夏しかできないですから。
あ、なるほどね、
うん、
あ、だからビアガーは夏なのか。
そうですね。
ああ、合言葉って やりましたっけ。
いや、そろそろ行こうと思ってました。
あ、本当ですか。お願いします。
環境との合言葉ちょっとそろそろ行きますね。
はい、
はい、環境を今日から
京都で
よくする、
せーの、環境と班です。
ということで、はい、まあ、本当のこのメンバーでこれをやるのが初めてということで
本当に
初々しいソロワンの朝が
いろいろ緊張しますけど
すごい楽しいですね、これ。
じゃあそろそろトークリレーの方に入っていきましょうかね。
はい、
じゃあそれでは私たち8期生からの新しいコーナーであるトークリレーに移りたいと思います。これは毎月一つのテーマを決めて、それぞれの視点からみんなで議論していこうというものです。ここからはそのちゃんお願いします。
はい、じゃあここからそのちゃんがトークリレーの方をさせていただきたいと思います
お願いします。
はい、
はい、まあ、突然なんですけども、今月8月のトークリレーのテーマは、うん、何でしたっけ。
何ですか。
猛暑。
あ、ありがとうございます。猛暑、まあ、今年の夏はもう特に暑かったですからね。あ、まあ、これをトークのテーマとして、まあ、いろいろな社会問題だったり、まあ、現状の、まあ、いろいろ起こっていることに絡めながら、この大学生なりにいろいろ考えていこうということなんですけども、じゃあ今週は、猛暑、まあ、本当に今年、はい、まあ、近年天候的にも、
うん、
ちょっとね、あの地盤がなんか地震がすごい多発してたり、
そうですね、
ちょっとあの地球がおかしいんじゃないかって、うん、なんか口々に言われてるぐらい まあ、なんていうんですかね、気候の変動が大きい感じがする中で、最近、すごい最近を使っちゃうんですけども、うん、7月7日に西日本深夜に激しく、まあ、中国地方の方で、大雨が降ったということで、うん、まあ、規模的には10年に一度と言われる記録的な大雨が観測されて、うん、まあ、本当に中国地方に住まれてる方の中で本当にショッキングなほど、印象的な、まあ、事故じゃないですけどもことなのかなと思うんですけども、最近こういうの多いですよね。
そうですね、ニュースとかすごい取り上げられてて怖かったですね、
うん、
結構。
そうですね、うん、こっちの大阪京都の方でもすごい大雨があったりして、うん、本当にもう他人事じゃないんだなっていう気持ちがあったと思うんですけども、うん、二人はなんかそういう災害時の、うん、避難だったりそういう物資とか蓄えとかで結構言われるじゃないですか、大学だと、うん、そういうのってなんかしたりしてますか、大越さん。
僕は個人としてはあんまりやってないんですけど、
うん、
やっぱ家としてはやっぱり水を
あ、
うん、
やっぱ蓄えてるっていうかな、
うん、
まあまあ、置いてあったり食べ物とかも置いてたりもしますね、
うん、ああなるほど。じゃあ元ちゃんは。
私はあの前地震やった時に、
ああった
一度あの、うん、やばいと思って、
あったね、
水を買って、
うん、
あの全部服とかも入れて、
うん、
歯ブラシとか入れた、
あ、
あのリュックがありますね。
避難用袋みたいな、
一応これ逃げれるなっていうセットは作りました。
なるほど。あ、地震の時とかコンビニに行ったら水とか全然なかったですからね。
あ、なかったなかった、
うん、もうちょっと怖いぐらい人がごった返してて、うん、やっぱり日々のそういう、災害に対する備えっていうのが大切なのかなと思います。うん、ということで、まあ、こういう、ことがね、あるんですけども、皆さんも何があるかわからない、台風がもういつ来ても地震がいつ起こるかもわからないというこういう日本の現状の中で、皆さんしっかり蓄えや、まあ、避難地図の暗記とかをしていただけるとよりなんですかね、生存確率がアップするかなと思うので、皆さん一緒に頑張っていきましょうということで、今週のトークリレー足早に終わらせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。ではここで本日の1曲参りましょう。本日お送りする曲はチューブさんの Just in Time Summer です。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はチューブさんの Just in Time Summer です。さて後半からは私たち環境図版の活動について紹介していきたいと思います。こちらの方は私ゲンがお送りいたします。
お願いします、
はい、では25日、本日放送日、京ゼロマーケット3回目が開催されました。
イエイ
成功したかはちょっとまだわからないんですけど、今回の第3回ではあの住民の方からの寄付を主に行っております、
うん、
今日も言ってたんですけど、あの回収拠点はいつもの龍谷大学の町屋キャンパスと、あと今回増やさせていただいたのが、京都市役所のエコマッチステーションっていうゴミを回収するスペースで、私たちもそこで食品回収を行わさせていただきました。まずかける、今日町屋行ってくれたらしいんですけど、どうでした町屋の様子は。
町屋やっぱりまだそんなに市民の方に告知できてなかったんで、
うん、ですね、
来てくださる方はいらっしゃらなかったんですけど、
はい、
チラシ受け取って くださったり、
うん、
元ちゃんがと事前に連絡取ってくれてた方がいらっしゃって、
う
ん、その方はもう持ってきてくださって。
そうね、
何を持ってきてくださいました。
お醤油と、
うん、
だし、
あのめんつゆかな、
めんつゆ、
うん、
の2点をお持ちいただいて、
うん、
そのこういう食品ロスに関する話をいろいろさせていただきましたね、
う
ん
うん、そうですね、すごい関心のある方で、うん、なんですかね、まあ、出すことに対する普段の、うん、なんですかね、こういうことはあんまりしたくないのよみたいな、ゴミを出したくない心はあったけど、そういう持っていくような処理の仕方がもう自分の手に負えないし、うん、どこに持ってていいかわからないみたいな、
あ、なるほど、
人だったので、うん、まあ、我々の京ゼロマーケットの無料スーパーで集めるっていうことのちょっと住民の方に対する意味っていうのもちょっとは見えてきたのかなっては思いますね。
そうですね、うん、
これこうやって身近にねいらっしゃったってことはやっぱりもっと僕らが広めていくことができていれば、
うん、
もっと住民の方たちから持ってきてくれるっていうのは増えてくるんかなっていうのは今日はめちゃめちゃ感じました ね、
ですね、
うん、私もあれエコマチステーションでチラシを配ってたんですけど、うん、結構受け取ってもらえてチラシの方を、うん、で金曜日にまた回収しますって言ったら、
うん、
なんかジュースでもいいみたいな、持っていくわとか、あと新聞載ってたコーラやんねみたいなとかも言ってくださったりとかで、やっぱ新聞の効果が
絶大やね、
絶大やねって思いました。本当にめっちゃ嬉しかったですね。あと市役所の方とかもすごい親身になってくださって、職員の方もチラシ受け取ってくださったり、食品を持ってきてくださったりしました。お一人方なんですけど、すごい嬉しかったですね。
ですね、やっぱり京都の人は関心が高いのかな、関係ないのかな、そういうのは。
京都あの深草周辺っていうのが、う
ん、大きいのかな、
地域の活動に結構積極的なんかなっていうのを最近よく思いますね。
カニエス、あ、じゃないね、あの地域、今日町屋の方にちょっとあの噛んじゃったんですけど、町屋の方に持ってきてくださった方なんかも新聞でご覧になったみたいで、
うん、あ、そうなんですね、
うん、まあまあ、結構広報をいろいろ第2回の時行ったじゃないですか、
うん、メディアにね、
うん、ニュースリリースを出したり、まあ、龍谷大学のホームページの方に載せていただいたり、
うん、
まあ、他には張り紙、張り紙はしないか、あのポスティングをしたり、
あ、そうです、
まあ、データと書面を使い分けてやったわけなんですけども、うん、今日来てくださった方は、まあ、書面の方が私がラケーなのみたいな、
あ、
書面の方が見やすいわって言ってくださって、そういう使い分けとかも考えていけたら、まあ、より広報の視野なんですかね、広報すればするほど多分集まってくる可能性が高いし、やっぱ社会貢献的にも大きいのかなと思うんで、ここら辺は面白いし考えていきたいなと思いますね。かけるさん、
そうですね、やっぱり実際にそこに住まれてる住民の方の意見っていうのが一番、
うん、
近道っていうのかわからないですけど、
ね、
まあ、一番どう見えやすいっていうか、
うん、
僕ら広報してて
社会特性とかもあるしね、その地域の、うん、この地域は高齢の方が多いからこれがいいみたいなね、
うん、
あったり、まあ、こういうものが余りやすいよみたいなとかがあったり、本当に多くの情報を地域の方が握ってるなっていう感じがしましたね。
今日お話聞いてて、こういう僕らが集めてる商品っていうのは、
うん、
まあ、捨てちゃうようなもの、
うん、
まあ、ちょっと悪い言い方、悪い言い方だとそうなっちゃうんですけど、そういうものを集めるって思った時に、
うん、
やっぱ若い方たちはそんな余ってるものはないよって言われて、
う
ん、
そうです
ね、やっぱこういうのが余ってるっていう過程っていうのはちょっと高齢者っていうか、
うん、ね、ちょっと年齢が高めな人に多いのかなっていう
のも実際に聞いて、あ、確かにと思ったし、やっぱそこにターゲットを当てるならどういう手段を使うのかっていうのも、ターゲットを絞って何どんな手段を使うのかっていうのもちゃんと考えていくのもこれからの、
そうですね、
そうですね、課題ですね、
うん、25日までにどれほどそれがね反映できてるのか、
本当に頑張りましょう、
うん、
まあ、頑張りましょう、本当に
頑張りましょう、
はい、あとあれですね、討論会の話が今日進んでましたね。
討論会って何ですか、げんちゃん。
討論会は、こちらの龍谷大学政策学部全体でそれぞれのゼミが、あの研究報告 っていうか、うんうん、なんて言うんでしょうねあれは
、ね、政策学部自体が社会の問題に対して解決策を探る学科ですもんね、うん、だからそういう研究を行って自分たちの、まあ、グループ、まあ、3回生になるとデミなんですかね、
う
ん、そういうところが、まあ、解決策を探ったものを、提示してそれに対して質問したりして、まあ、高め合って、まあうん、順位を決めるっていうのが、まあ、あるそうですね、
ですね、優勝とかが
あるんでちょっとみんなやる気が出たり出なかったりっていうところがあると思うんですけども、うん、討論会がありますね、元ちゃん。
そうですね、
11月なんですけども、
ちょっと怖いですよね、うん、私は怖いです
私は怖いです深尾ゼミは特にこの討論会に対して熱い思いを持ってますもんね、うん、なんでですか、かける。
やっぱりこれまでの先輩たちが
確かに
引き継いできてくれた順位
ね、
まあ、ね、結果、それ結果ですね。
何勝したんでしたっけ、
元ちゃん。
元ちゃん
優勝今 4回ですね、多分、
うん、
次で5連勝がかかってるらしいと噂で聞いたんですけど。
あ、噂があるんですね、そういう。
そうですね、
噂というより事実
もう入る前からしてた、
してましたね
やるからね、
うん、そう、何のことについてやるんでしたっけ、そのちゃん。
そうですね、みんなで話し合って、まあ、あんまりこれが言っていいものなのかわからないところあるんですけども、あ、まあ、我々東近江班、我々じゃないね、我々は環境と判断ですけども、深尾ゼミには東近江班っていう伊庭川、うん、伊庭の水辺景観だったりそういう地域の誇りを守っていこうっていう班があったり、うん、有田班っていう、まあ、有田、うん、和歌山県の有田みかんが有名な有田市をのぶどう
ですね、
を使ったワインを使った、うん、まあ、地域おこしを考える有田班、で私たち環境とは京都市の生ごみを、まあ、ちょっと見ていこうかなっていう、まずどういう持続可能性な社会を見ていこうかなっていう 3つがあるんですけども、それのどれかにはなりましたね。
そうですね、うん、これ言えないですね、
言っていいのかなって、多分どっか言うと思いますけどね、
うん、まあ、どっかで言うと思うけど、まあ、この3つのどれかやった ら、う
ん、今のところはシークレットでいきましょうか。
シークレットでいきますか、はい、分かりました。まあ、元ちゃんが緊張してるということですね、
うん、そうですね、
そうですね、まあ、もうそろそろ11月に本番なんですけども、もう夏休み週1週2か、うん、
週
1、あ、じゃあ2週間に、
いや週1ですね、
あ、週1ですか、
週1で全体
週1で集まって、まあ、本当に10時から今日は1時2時ぐらいまでやったのかな、全体のやつはね。
でも結構さっきも
やってました。
あ、そうか、
4時ぐらいまでは多分やってました ね、
これがね、ほんと11月までどんどんグレードアップしていくとなると
思う、ね、もう毎日とか
動機が止まらないということで
この時期からこんだけやってるからね、
本当にね、うん、まだ8月ですよね、見上げた精神ですね、
しっかりやり遂げたいですね。
うん、やっぱり一大イベントですからね、
途中で死なないように頑張りましょう
僕はまあこの自分たちのものをやること以外にも、うん、11月の本番で他の班の意見を聞けるっていう、この討論会っていうイベントはすごい学生にとってプラスなんじゃないかなって思いますけども、やっぱりなかなかないじゃないですか、他の何ですかね、同じ政策学部でもゼミのことをやってる研究について詳しく知ったり、それについて質問をする機会なんてあんまりないんで。
確かに、
うん、僕はそういうなんですかね、みんなが躍起になってでもいいし、なんかそういう高め合ったり自分の知識をしっかり言語化できるっていう討論会の場所はすごい楽しそうだなっていうところでワクワクしてますね。
確かにね、
うん、いいですね、
ゼミゼミゼミってなってますもんね、自分の、
ね、
うん、他のとこの何してるの気にしする時間もないっていうの言い過ぎかもしれないんですけど、
一点集中にね、
確かにもっとワクワクしていきたいですね、
うん、 まあ、他のゼミが討論会に向けて今指導してるのかどうかは、うん、定かではないけどね。いや楽しみだな。かけるはどうですか。源ちゃんは緊張してて、僕は結構ワクワクしてるんですけど、
僕はまだちょっとみんなに比べたらやる気出てないかもしれないな。
あら
これは高めないとですね。
どこ見てるんですか。
まあこれからまだ時間あるんで、
うん、
どんどん徐々に上げていこうかな、
モチベーションをね。
はい、じゃあそろそろ近況報告の方は締めて、じゃあ最後にかける豆知識コーナーをお願いいたします。
はい、とうとう僕の番が来ました。
はい、
かけるから豆知識の方紹介させていただきます。今回紹介させていただきますのは、と料理などする際に、
うん、
やっぱ出てしまうものが、
なんやろ、
出てしまう生ゴミっていうのが、
はい、
やっぱどんだけ頑張っても野菜のヘタだったり、
あ、食品残渣って呼ばれてるものか、
そういうものを捨ててしまうしかないようなものを、
うん、
どうすればよいのか、
確かに
ことについて紹介させていただきます。
お願いします。
お願いします。
と今回は取り組みの方紹介させていただきます。
うん、お願いします。
と今回は神戸市で行われている、
お、うちの兵庫県、
そう、
あ、そうか、源ちゃんの出身地か、うん、
出身ではないけど、まあまあまあ、
おいおい、ダンボールコンポストについて紹介させていただきます。
ダンボールコンポスト、
ダンボールコンポストとはダンボール箱とピートモスっていう肥料の一種と、もがらみ、もがらくんずみ、
うん、
米のもがらみをいぶして炭にしたものを使って生ゴミを肥料にするというものになります。
あ、コンポストってまず何なんですか。
コンポストっていうのは、
うん、
と土、肥料みたいなやつと、
うん、
生ゴミを混ぜることによって、
うん、
堆肥化される
というもの、微生物とかなのかな、
そういう、土には微生物がいるので、そちらが、うん、そのちゃん詳しい説明をお願いします。
なんでそんな俺聞いたのに頑固するとこ返してくんのそれ。で、コンポストは、まあ、日本語で言うと堆肥化装置っていう、言うんですけど、まあ、ほぼかけるが言ったのに間違いはないかなと思うんですけども、そういう、まあ、生ゴミですかね、微生物が分解してくれるものを中に入れることで、まあ、ちょっと手順はあるんですけども、うん、その入れたものが微生物や、あの土の中に住んでる虫たちの栄養になって、彼らが食べることによって、まあ、土が、まあ、なんですかね、糞とかによって栄養豊かなものになっていくという、うん、まあ、堆肥化装置になっておりますという感じで大丈夫ですか。コンポスト、
さすがそのちゃん、
ありがとうございます。
その通りでございます、うん、それで、肥料、栄養たっぷりの肥料ができるということなんで、
うん、
こちらを使うことによって、はい、いつも捨ててしまうものが、
うん、
肥料になってまた循環するということで、まあ、燃やしてしまうのではなく、
うん、
やっぱり僕らの、まあ、一つのキーワードである、
うん、
循環する、
うん、
ということにつながってくるので、やっぱ捨ててしまうのではなく、やっぱ自宅でも段ボールと、段ボールがあればできるんで、
うん
うん、自分で作れるんですかそれ。
できます。
お、
さっき最初に言ったやつなんですけど、ダンボールとピートモスっていうのと炭があればできるんで、
うーん、
あ、できそう、
ま、ベランダとか、
うん、
でやってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、あ、ま、ぜひやるんで、ぜひやっていただきたいのと、ここ京都市でもそのコンポストにやっていただくために、
うん、
購入助成制度っていうのが京都市でも
助成金
なんで、
うん、
ぜひ興味がある方はそちらも使っていただければ、うん、ちょっとお金かかっちゃうんですけど、うん、
確かに
できるのかなと思うんで、ぜひやってみてください。
ね、興味が持ったらね、ちょっと調べることいっぱいですけどもね、うん、あとあのベランダで置いとくと菌が死んじゃうので、あの蓋をかぶせるなりやらないとね、うん、いけないですけども、
さすがだね。
いや、もうコンポストに関しては調べてましたんで、
じゃあ皆さんもそのちゃんに負けないようにコンポストをちょっと調べてみてください。では
そろそろ締めましょうか。
はい、はい、お願いします。
本日は私たち環境と B 班がお送りさせていただきました。来週は有田班がお送りさせていただきます。次の私たち環境と B 班の放送は1ヶ月後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いいたします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはゲンと
かけると
そのちゃんでお送りしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
バイバイ。
さよなら。